皆さん改めましてこんにちは。ただいまはたくさんのスマイルをありがとうございます。今日は諸行法師の宅庵ということでご依頼いただきまして本当にありがとうございます。今年は63クラブから19クラブご依頼いただいておりまして、地区の諸行法師委員会ではそれぞれ手分けをしてですねお邪魔いたしております。なお、お話も前にですね、一昨年相模原小クラブ皆さんに対応さになりまして、50周年の月にはお力添え本当にありがとうございました。また小林徹パスト会長にもお世話になりました。ありがとうございます。また本日は田中健三がまののみにいらっしゃるクラブでですね、私をお話しするのは大変なんか恐縮しているわけでございますけれども、お役目ですのでお話をさせていただきます。私の職業分類は法堂島先生と同じで、弁護士でございます。弁護士とかですね、警察官、また自衛隊が忙しい社会というのはですね、決して喜ばしい社会じゃないと思うんですね。ですから私は時々ですね、最近は弁護士さんお忙しいんでしょうと聞かれるときには、ほどほどですと言っているんです。本当はそれほど、忙しくないんですけれども、あんまり暇だというのも情けないですので、そんなことを言っております。さあ、そこでですね、諸行法師についてでありますけれども、私が皆さんの前で諸行法師はいかにあるべきかとか、そういうことをですね語る資格も能力もございません。ただロータリーの歴史の中で職業法師がどのように考えられてきたのかなというところをご一緒に考えたいと思います。この職業法師、お役目いただいたときにですね、各委員長さん一体何やるんだろうと、例えばこの国際法師とか、青少年法師、今度は新世代が今度青少年になるはずなんですけれども、法師、それは青少年のためにとか、あるいは社会奉仕、社会のためにというためにでよく理解しやすいんですけれども、職業のために奉仕というのはなかなか馴染みにくいと。ということで、いろんな方がそれぞれの立場でお選びになっていたかと思いますので、今年の地区職業奉仕はそのお悩みを少しでも解消できればなということで、一つの問題の提起をですねさせていただきました。それはレジュメの開いていただいたその表のですね1枚目の第1項でございますが、今年の諸行法師はですね、委員会は1987年の諸行法師に関する声明、いわゆる諸行法師の新指針、あるいは新方針といわれるものです。それを基準にして実践展開していこうということになったわけです。この新声明はこれまでの職業奉仕が個人の責務としての職業奉仕、これが80年続いてきたわけですけれども、創立以来ここで初めてクラブの責務としての職業奉仕を明らかに宣言したわけであります。そこでこの職業奉仕に関する新指針を皆様の手続き要欄とかにも書いてありますけれども、ちょっとご紹介します。諸行法師とはあらゆる諸業に携わる中で法師の理想を化していくことをロータリーが育成支援する方法である。諸業法師の理想に本来込められているものは次のものであるということで、3つが掲げられています。そしてその下の説明がですね、ここに着目をしたいと思います。職業奉仕はロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブの役割は模範となる実例を示すことによって、またクラブ会員が自己の職業上の視野を発揮できるようなプロジェクトを開発することによって目標を実践奨励することである。でクラブ会員の役割はロータリーの原則に沿って自らと自らの職業を実施、合わせてクラブのプロジェクトに応えることであると。このように会員の責務役割の職業奉仕、これとクラブの 責務役割の職業奉仕ということを掲げたわけです。で詳しくは後ほどまたお話を申し上げたいと思いますけれども、クラブの責務役割としての職業奉仕ということは、これはロータリアリーの会員個人の方の職業力あるいは職業上の知識経験あるいは事業力をこの地域社会にあるいは社会にこの多少でもこの寄与しようと、そういうプログラムを開発することだろうと、クラブがですね、それがクラブの職業奉仕ではないかなと考えているわけです。これを今年のクラブ地区の職業奉仕委員会としてはお話をさせていただくように各19のクラブにお話を各委員が待っております。そこでそれではこの職業奉仕の歩みをもう一度振り返ってみたいと思うんです。それがレジュメの2項でございます。誕生期のロータリーにおける職業奉仕は何だったんだろう。誕生期は言うまでもなく1905年です。確か2月23日ポール・ハリスさんをとお仲間3人全部で4名、そのうちのお一人はですね石炭所のシェルさんを残られたけれども、お二方1年足らずで会を辞められていると思いますけれども、その誕生期のけるロータリーでは何だったんだろうと。そこでは相互扶助、いわゆる互恵取引と親睦、これが中心だったと。信頼のできる友達を輪を広げて、そして信頼のできる人と友達とその間で取引をしていこう。それは会員同士の利益の増大です。ですから当時のロータリークラブでは統計係という役職を作りまして、半年ごとにその取引高を計算してたと。まさにこの誕生期のロータリーにおける職業奉仕という言葉はございませんけれども、こういう助け合いということが、これが職業奉仕だったんだろうと思われます。今でも私どものクラブでも入会の動機、隠れた動機、表立った動機にもですね、ロータリーに入ると仕事になるんじゃないかななんてことで入られる方がいます。私はそれ自体を決して否定する頭からですね否定する必要はないと思いますけれども、中に入ってから徐々にお互いにですねロータリーを感じ合って、また勉強して、そして結び合っていくということで、だんだんそういう気持ちも移られていくのではないかなと。私どものクラブにもですね、私の入る前にかつてゼリーさんが入られたんですけれども、今クラブにもゼリーさん2人いらっしゃいますけれども、今の方じゃないんですが、入って1年足らずで辞めちゃったんですね。なぜかロータリーでは商売にならないと、いいことなんですね。それははっきりその方は言われて辞めていったわけですけども、そういう方をお誘いすることが問題だったと思いますけれども、ロータリーのこのスタートの要欄期には同じような、この職業奉仕というのが、言葉はございませんけれども、こういう助け合いが職業奉仕ではないかなと思います。そこで私は英語は得意じゃないんですけれども、象徴的な言葉として Key profits most who serves his fellows best という言葉があります。これは今のどっか聞いたことないような言葉ですけれども、シェルドンさんが最初に言った言葉ですが、ここでは His fellows 仲間に最もよく奉仕するものは報われるということなんですね。その後このシズフェローズが消えました。そしてご存知の通り C が税になって、女性会員が入られましたんで税になって、あと I サーブ、E サーブの問題からこれは1ということで、今は確か1プロフィッツモスト数サーブスベストということでなってるかと思います。そういうことでこの仲間を奉仕するということは職業奉仕と、それに対してですね、創立2年過ぎてからですね、そういう利己的な団体は長続きはしない、もっと公共の奉仕に目を向けるべきではないかと。 恵まれない人たちに自分たちの手を差し伸べたいと、できる限りの手を差し伸べようということで、近頃ロータリークラブではご案内の食後で恐縮ですけれども、公共トイレを、公衆トイレを設営したと。そして、まあ、いろんな、まあ、意見はございますけれども、今、ポリオの撲滅さお話がですね、このロータリーで一生懸命やっておりますけれども、この当時、シカゴでも、この小児麻痺、特に男の子を中心ですけれども、四肢の麻痺が多かったと。日本でも、確か私の記憶でも、昭和27、8年の生まれた方ぐらいまではですね、ポリオの方いたと思うんで、ポリオっていうか、小児麻痺の方がですね、いたと思いますけれども、まあ、その後、経口ワクチンが開発されて、まあ、日本では絶無になったと思いますけれども、こういう、この、ポリオの子どもたちを助けようと、これがロータリーがポリオを撲滅を一生懸命に取り組んでいる、私はここに原点があるのではないかと思っております。このようにこの互恵主義から卒業しようというところに、この職業倫理の効用が始まったと思います。そこがレジュメのですね、3個見ていただければと思いますけれども、その後のロータリーの職業奉仕の歩みというのは、まさしく職業倫理、個人の責務として役割としての職業奉仕に、邁進するというかですね、一生懸命取り組んできたと思います。その中でこの先ほどのモットーと同じようにですね、サービス・ナット・セルフ、ノット・セルフですか、このメッシュの奉仕、今はメッシュではなくてサービス・アバブ・セルフということで、超我の奉仕というふうに変わっておりますけれども、これが1911年のコリンズさん。ここでも互恵主義から外れて人に奉仕しよう。そして1912年には先ほどの統計係というのもなくなりました。その後ロータリーはですね、アメリカを中心にですね、この展開されていくわけですけれども、ご案内の通りアメリカも1930年頃は大変苦しかったようでありますので、の大恐慌です。で、取引は不公正取引というんですかね、いわゆる買い手責任ということで、いわゆる穏やかな取引ではないと。ですから信用できるものと取引していこうと。と同時に反面、やはり取引を中心にですね、倫理、職業倫理を高めようということで、ロータリーもご案内の通り、1915年にロータリーの職業倫理訓というのを制定したと言われております。この倫理訓はその後、廃止になっているわけですけれども、これはあまりにもキリスト教の倫理の思想に根強くありすぎるということで、なじまないということで廃止になったようであります。まあ、これは当然のことですけれども、このロータリーのスタートが、新大陸に新教徒の方たちが入ってきた、その子孫の方が中心に、ロータリーが展開されてきたからだろうと思います。で、その後この職業奉仕につきましても、ずっと個人の責務ということが謳われてきたわけであります。それが典型的なのが、この今は、精進ロータリークラブ定款の第5条にありますけれども、奉仕の部門、5部門の第2部門に職業奉仕というのがございます。その職業奉仕、この定款の5条に入っておりますけれども、そこでもクラブの責務ということは書いてなくて、ありますのは第2部門につきましては道徳的水準を高めということになっています。またこの定款の第4条、今度この4条は綱領から目的というふうに、2012年の11月の法訳が改正されたようでありますけれども、その目的、ここにもこれは職業に関する規定ということで、確か茅ヶ崎なんとかクラブ、湘南クラブ、確か今年の、決議のこの職業規定をもっと皆さんが 一生懸命遂行しようということを宣言して条件付きで取り入れられたと聞いておりますけれども、この職業規定です。ここに書いてあることもやはり職業上の高い倫理基準を保ちということで、個人としての職業奉仕ということが前面に出ております。これも標準ロータリークラブ定款ですから、ご案内の通り先輩方に申し上げるのも恐縮ですけれども、全世界が共通ですね。第2条の名称と地域、地区所在地ですか、除きまして全部が共通と。ただ1922年以前に作られているロータリークラブは適用外と。ですから1920年の東京ロータリークラブは標準ロータリークラブのこれを使われていないということになっておるようであります。そして私はですね、この職業奉仕にの考えるについてですね、ちょっと興味深いのは決議の23-34、この有名な23という言葉は1923年ですけれども、このセントリーする宣言であります。これは綱領に基づく諸活動に関するロータリーの方針ということなんです。なぜこれが私にとって非常に興味深いかと申し上げますと、ここには職業奉仕という言葉は出ていないんです。ただ一個の前段に、ロータリーは基本的には一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務的およびこれに伴う他人のために奉仕したいという感情との間に常に存在する矛盾を和らげようとするものであると。奉仕という言葉は出ているわけです。他人のために尽くす、他人のために役立つことを喜びとする、その奉仕ですね。奉仕につきましては日本人の奉仕の感覚とアングロサクソンの方の感覚とは多少私は違うんではないかと思うんですが、日本の場合にはもともと奉仕というのはおそらく神様とかにですね、限りなく尽くしていくということで、対価を得ないと。ただサービスというのはなんとなくチップを伴うようなところもありますので、多少感覚は違うと思いますけれども、ここには奉仕があると。ですからここに奉仕はどこから見ても利他的であり、いわゆる他人を利するですね、利他的なものであると。そしてここに書いてあります利己的な欲求、これは諸行と書いておりませんけれども、私は諸行に置き換えられるんではないかなと思っております。と言いますのは、諸行というのは私たちのこの生活の糧を得る手段であります。あるいは財産を形成する手段かもしれません。はたまたその諸行によってその方自身の社会的な地位とかポジション、それを保つということもつながるかもしれません。しかしこの職業転職論とかいろいろ考え方はあるかと思いますけれども、基本的には自利的なものだろうと。自利的、そうしますと、ここにロータリーの方針が書いてありますように、利己的な欲求、これと他人のために奉仕したいという感情との間に常に存在する矛盾を和らげると。この利己的な職業と他人のために奉仕した、役立ちたいという奉仕ということが、これが常にぶつかる、相克する、その矛盾を解消するということが職業奉仕かなということを考えているわけですが、そしてこのことがこの一項の前段になっているんではないかなと思います。ちなみに職業奉仕というのは先輩方のお話ですと辞書にもないと。私も調べましたら辞書にないんですね。いわゆるロータリーの専門用語だということであります。もう一つですね、職業奉仕とは直接には関係ございませんが、先ほどお話ししたこの横文字のですね、このより他人の多く奉仕するものは多く得られると、これはかなり、実利的な話ですけれども、それといわゆる長我の奉仕、自分を捨てるわけじゃないんですけども、超えて自分の欲望欲求を超えての奉仕ということは、その2つのことがですね、この先ほどの決議23-34の一項講談に 記されております。これにつきましてはちょっと読ませていただきますと、講談ですけれども、この哲学は奉仕諸企業長が長賀の奉仕の哲学であり、最もよく奉仕する者最も多く報われるという実践理論の原則に基づくものであるとしているわけです。まあ、この長賀の奉仕と最もよく奉仕する者最も多く報われるということが本当結びつくのかなと、ただ結びつけさせる必要があるということは分かりますけれども、ここに一つ のロータリーの哲学があるのかなと思います。そしてこの先ほど来お話申し上げています1987年の新指針でございますが、ここにはクラブの責務が書いてあるわけですけれども、その後1989年職業宣言がなされました、ロータリー。そしてこの職業宣言といいますのは先ほどのロータリーの職業倫理訓に代わるものということでありますけれども、そこに書かれているのは高い職業倫理と奉仕の理想を実行する職業人の集まりだと、ロータリーの目的は職業奉仕だということで、個人の責務、各ロータリアンが個人の責任として職場社会で実践していこうということは書かれておりますけれども、このクラブの責務としてということが明確には書かれていません。それゆえこの1989年の今はこのタイトルが変わりまして、ロータリーの行動規範ということになっておりますけれども、2011年からそこにはクラブの責務が書かれていないから、クラブの責務は消えたんだ、なくなったんだという考えている方もいろんな各日本ロータリーのですね資料を見ますと、そういう意見を出さっている方もかなりいらっしゃいます。ただ私はですね、このクラブの責務としての職業奉仕は消えていないと、否定されていないと思うんです。と言いますのは、2010年のロータリーの商店、ロータリーの商店と言いますのは例の手続き要欄の白い部分でありますけれども、そこの職業奉仕のトップにですね、この新いわゆる1987年の新方針が出て書いてあります。先ほど申し紹介させていただいたものが書いてあります。またロータリーの、行動規範の第6項にもですね、これが書いてあるんです。若い人々に機会を与え、他者の特別なニーズに応え、地域社会の生活の質を高めるために自らの職業的才能を捧げることと、これはもちろん個人のロータリアンがすべきことでありますけれども、この個人のロータリアンが取り組むこのプログラムを作っていくというところに、このクラブのとしての責務、職業奉仕というのが消えていないのではないかと思うんです。ただ日本のロータリーはですね、非常にこの職業倫理が熱心だろうと思うんですね。私もロータリー22年在会させていただいてるんですけども、職業奉仕の委員を10年ぐらい前に、担当したときに、地区の方で出たセミナーに出ましてですね、ちょっと確か1999年だと思いますけれども、そこでこのセミナーの講師の方がですね、この方はあちらの確か関西の方の弁護士さんだったと思うんですけれども、その時のお話がですね、職業奉仕でこんな話をされていたんですね。これは先ほどの1987年の職業奉仕の新指針が出た10年後のことでありますけれども、この方はお名前ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、深川さんで、別に私がここで深川さんのことを批判するとかいう目的じゃないんですけども、まあ、事実としてということでね、お話を申し上げたいと思いますが、この方のお話になっているところでは、ロータリーとは職業人の最も優れた倫理運動であります。 ロータリーが倫理運動であるという視点を見失いますと、ロータリーの職業方針が分からなくなりますということで、まあ、倫理運動だとされているわけです。まあ、それ自体をですね、否定するものではありませんけれども、ずっとセミナーではそのような角度でロータリーの歴史が説かれてきたのかなと感じはしています。昨年の田中作次アルアイ会頭会長さんもですね、確か顧客満足度 100% ということで、まあ、企業としてのその社会的責任ということでのお話をされていたかと思うんですけれども、実はですね、私のクラブでも諸行法師でこれに対して非常にですね、倫理運動ってことは否定はしないけど違和感を覚える方もいらっしゃるんですね。と言いますのは、ロータリーに入る入会基準、ね、皆さん見ていただければ分かりますように、それぞれのお仕事でそれぞれ地域でですね、本来はその中で代表的な方が入っていただくわけですけども、そこがこだわらなくても、少なくとも自分をご自分なりにこの自分の役割をしっかり果たして、そしてその残された力、余った力をですね、社会に少しでも役立てたいなと思って入られる方がほとんどだと思うんですね。ですからロータリーに来てここで倫理のことをですね、倫理と言われてもなんとなく違和感があるなという方が大勢いらっしゃるし、私自身もですね、まあ、生意気ようですけれども、まあ、それ自体を否定するものではありませんけれども、なんとなくそんなもんかなということでずっと参ってきたわけなんですけれども、この諸行法師の新指針を見ましてですね、やはりそれだけではないんじゃないかなと、クラブの責務役割ということで、お出しをするのが、進めていくのがいいんではないかなということなん気がついたわけなんです。そこで今年はそのクラブの責務ということでお話をさせていただいています。実は今日お配りの、ご用意いただきました1枚をおめくりいただきまして、2枚目からページ打っておりますけれども、ページ1からこの裏表ですから5ページまで、これを私ども委員会が作成させていただきまして、このテキストと呼んでおります。このテキストのタイトルにも書いてありますけれども、このテキストを読んでいただければと思いますけれども、ロータリーの新指針、レジュメは第4項になりますけれども、先ほど申し上げた、クラブの責務、役割としての職業報酬を考えようということであります。それが具体的な何だと申し上げますと、会員の職業上の知識、経験、そしてこの事業力、それを地域社会あるいは社会に役立てるプログラムをクラブが開発してそれを実践しようということなんです。これはまさに職業奉仕活動ではないかと、活動になるだろうと、それは個人個人の職業の倫理の問題を超える問題だろうと思います。活動になるだろうと。ですから私どものクラブにも上場企業の部長さん、取締役をされて定年になられて入られる方が何人もいらっしゃいます。その方の職業欄は不動産管理なんですね。こちらでもいらっしゃるかもしれません。不動産管理といいましても、決して人様の財産を管理するわけじゃないんです。ご自分の財産だけ管理するんです。でそこには職業上のもちろん倫理の問題もあるでしょうけども、そのノウハウもないと。ただむしろそういう一線を退かれた方の過去の蓄積された知識経験、それらは極めて有益だろうと、そういうものをこの知識経験をですね利用して使っていただくと、そうするとそういう一線を退かれた方も十分に職業奉仕活動ができるし、またこの職業奉仕活動は無限に広がってくるだろうと思います。で具体的にはこの今日の先ほどのテキスト2ページ以下、これは委員の皆さん、永田さんを中心にですね、皆さんでまとめていただいたものです。で内容的には、パストガバナとかガバナにも当然見ていただいて、これで結構だと、まあ、お褒めではないんですけども、ご了解いただいている内容で、決して私どもが独りよがりでやっているものではございません。まあ、そういうこのテキストでですね、書かれてこのテキストと言っておりますけれども、ちょっと情けないテキストですけれども、5枚もの、これを基準にですね、進めていきたいと。そして、 これはじゃあ具体的に何かということを読んでいただければいくつか出てきますけれども、もっともっとたくさんあると思いますけれども、この中の一つに例えばこの出前授業、これは実際逗子ロータリークラブが何年か前に小学生にですねクラブで企画されて、ロータリアがこの授業を担当されたとということで職業奉仕証書をいただいている授業もあったようですけれども、それらいくつか他のそういう団体学校とタイアップしなければなりませんけれども、それが出ていくと、そういうことを少しでもですね前に進めていきたいなというのが今年のこの地区の職業奉仕委員会です。時間の関係でここをつぶさにお話ししなければいけないところでありますけれども、このお読みいただければと思います。そして大事なことはですね、言うまでございませんけれども、会員の責務の職業奉仕とこのクラブの責務の職業奉仕は一体であるとということは、高い倫理観に裏付けされていないこのロータリアンが職業奉仕したとしても社会には受け入れられることが少ないだろうと思いますので、これは裏表の関係だろうと思います。そして最後になりますけれども、それぞれの方がですね職業奉仕社会この倫理の問題とかをですね展開していく場合にですね、企業でも社会的責任とかそれぞれの方がそれぞれしておりますので、ロータリーの先輩特許ではないと思いますけれども、このロータリーの職業奉仕というのは、そんなことで私どもの委員会では考えておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。お時間のようでございますので、ご清聴ありがとうございました。